ニッポン放送ポッドキャストステーション。
私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。
こんばんは、アナウンサーの吉崎典子です。今夜のお客様は拓殖大学特任教授で防災教育研究センター長の浜口和久さんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。浜口さんは陸上自衛隊日本政策研究センター研究員、栃木市首席政策官防災危機管理担当兼務などを経て現職に、また昨年末産経新聞の正論の執筆メンバーに選ばれました。そして正論3月号では特集能登半島地震、政府の初動対応は遅かったのかを寄稿されています。さあ3回目の今夜は東日本大震災における自衛隊の活動についてということなんですが、浜口さん、東日本大震災の発生から、ちょうど今日3月11日で丸13年となりました。発生から3ヶ月で延べおよそ868万7000人の自衛隊員が被災地へ派遣されまして、人命救助や行方不明者捜索などの活動が行われました。これ当時の陸上幕僚長の日箱さんがトップですね、はい、陸上自衛隊の、はい、もう独断でこう指示したということが言われていますけれども、ね、これは
本来はですね、はい、防衛大臣や統合幕僚長の指示に基づいて陸幕長が指示を出すわけですけど、
はい、
まあ、日箱当時陸幕長はその指示をもう無視はしないんですけど、もうそれをもう聞く前から、はい、やばいとということで自分から電話かけまくってですね、部隊に、はい、とりあえずその動けというふうな指示をですね、はい、あとは責任は自分が取るからというふうなことでですね、まあ、やられたわけですけどね。
なんか辞任覚悟だった、ね、っていうことらしいですね、
は
い
は
い
は
い、
やっぱり阪神の、はい、教訓っていうのがあったと思うんですよね。
阪神大震災の時に、うん、いろいろ非難されたっていうことがあったというふうに、
うん、はい、結局阪神の時は、はい、自衛隊の出動が遅かったから犠牲が拡大したというふうなことをずっと言われたわけですけどね、
はい、
まあ、実際当時自衛隊特に中部方面総監部は、うん、もう命令がある前からいつでも出れる体制も取ってたし、はい、偵察部隊はもう被災地に入って、うん、もうやってたわけです、はい、ところが、まあ、組織上は命令がないと動けないというようなことで、うん、なんか自衛隊の出動が遅れたことが被害を大きくしたんだというようなことでね、そのトラウマがあったと思うんですよね。
なるほど。これやはり都道府県知事の要請なしでは動けないということからということなんですか。
そうですね、基本的に、まあ、それから、まあ、今法律が若干変わってますけど、当時は都道府県知事から要請がなければ自衛隊は災害派遣に出れないっていうね、
でもそうやって待機したりもういつでもできる状況なのにもかかわらず、まあ、現場に到着するのが遅かったっていうのはもうなんか辛い、
そうですね、
ね、批判ですよね、はい。さあそして今年1月の令和6年能登半島地震でも自衛隊は出動し活動をしました。もう本当に私たちから見ると頼りになる、ね、存在だというふうに思うんですが、ただ自衛隊の本来の任務は国防だということを浜口さんはおっしゃっていますが、この点については
そうですね、はい、近年ですね、なんか自衛隊が便利屋のようにですね、ちょっと何かあると自衛隊に出動を依頼して動くと、
はい、
いうようなことがずっと続いてると思うんですよね、うん、本来災害対策は自治体なんですよ、
はい、
基本はですね、だけど大体自衛隊に必ず頼むというふうなこと、うん、ですから私思ったのは今回能登半島地震では中部方面のですね陸上自衛隊第10師団を中心としてですね、はい、現地に入ったんですけど、はい、その10師団がまた同じこの期間中にですね、ちょうど高速道路、
はい、
関ヶ原周辺で雪が降ってですね、車の動きが取れないっていう中で、はい、岐阜県知事がまた陸上自衛隊に10師団に派遣要請を出して、そこに350人ぐらいですねの隊員さんたちが行って除雪をやったわけですよ。これ除雪なんてね、別にね、まあ自衛隊いらなくたって他にやり方あったんじゃないですかというふうな、なんかでも自衛隊でこれでいいんですかというふうなことかなと思ってますけどね。
なるほど、うん、今回のでも能登半島の、ね、地形的なまあ特徴として、うん、寸断された、ね、うん、地域にもう自力で全部徒歩 で、ね、
そうなんです、
持っていらっしゃるっていう自衛隊の皆さんの姿が本当頼もしくて、
う
ん、
そうですね、だから本当ああいう、ね、孤立集落なんかにもう道なき道というかですね、
は
い、
そうですよね、
でもっとびっくりしたのはポリタンクありますよね、
はい、
あれに水とか燃料を、ね、うん、はい、入れたやつを 普通ね、どんなに訓練してる若い自衛官でもね、あの山道を両手にポリタンク持ってですね、すごいこれ体力消耗それ疲れますよ、
はい、
ですね、そういうことをずっと若い隊員さんがやってるわけですよね、うん、でもう一個やってもらうとですね、今回の能登半島地震の発生したことによって、はい、あの若い隊員の中にはですね、成人式に出る予定だった若い隊員が成人式に出るのをやめて能登半島地震ですね、
はい、
の活動に参加しているような隊員もいるわけですよ、
任務についてと、
はい、そうなんですよね、
わだから本当に感謝は ね、私たちはもうしているところなんですけども、はい、本来の役目としては国防であるということなんですよね。あとはこう人がね足りないのではないかというふうに自衛隊も言われておりますし、あの予備自衛官制度もいろいろ模索されているようですけれども、この人数的な問題ということに関してはいかがですか。
まあ、はっきり言えることはもう全然足りないと、
はい、
足りないし、まあ、現状から言うと特に隊員さんのやっぱり募集が非常にまあ苦しいということ、
はい、
まあ、これはいろんな背景があるわけですけど、やっぱり私は別に自衛隊だけじゃなくて一人一人の国民がやっぱり自分たちの国は自分で守るんだというぐらいのやはり気概とか意識はやはり最低限ですね、まあ、持ってもらった上で、まあ、できればその中から自衛隊にまあ入ってもらって、やっぱりその国防という任務にもですね、ついてもらうような人材が出てくればいいかなと思ってますけどね。
なるほど。あの3回通じてね、濱口さんのお話をずっと伺ってきて、日本のね、例えば避難所のレベルが世界最低であったりとか、うん、シェルターの設置率も世界最低であったりとか、うん、なんかもう大丈夫かな日本っていうところがちょっとドキドキしながら思ってるところなんですけど、日本全体でね、これからどうやってこの災害対応っていうふうのを考えたらいいのかっていうヒントはどういうところにあるんでしょうかね。
私は教育だと思っています、
はい、教育
をする、
はい、
人材ですね、災害のことがちゃんと理解できて行動できる、はい、人材教育というものですね、上辺だけじゃなくて実際にやっぱり動ける、はい、活動できる、そういう人材育成の形、システム、制度っていうものを私作っていくべきだと思っています、
それは例えば学校の中で教えるとか、
そうですね、はい、学校や地域もそうですけど、やはりある程度一定の、私はですね、義務的な意味でも義務を課すぐらいでもいいんで、私は全員がそういう災害の担い手みたいな、そういうふうなぐらいまで私やってもいいと思ってます、正直ですね。
やっぱり日本人もあの意識を変えるっていうきっかけになることなんでしょうかね、今回の能登地震のことも考えても ね、
あのやっぱり日本人は戦後ずっとですね、はい、被災地の映像を見てもあかわいそうだなと思っても、
はい、
自分にはなんとなく関係ないっていう感じがあったと思うんですが、私はこの今回の能登半島地震を自分ごと、
はい、
自分も同じような場面、境遇に合うんだというようなやはり意識をしっかりと持って変わってほしいなと思いますね。
第1回でもね、あの濱口さんおっしゃっておられましたけれども、もうどこで起きてもおかしくないっていう地震の状況があるということですから、はいはい、それはとても大事な意識の変化ということになりますかね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました、
はい、
3回にわたって拓殖大学特任教授防災教育研究センター長の濱口和久さんにお話を伺いました。どうもありがとうございまし た。
私の正論、
お相手はアナウンサーの吉崎典子でした。